特集、壱岐市景観計画、景観条例、2ページ。壱岐市は平成22年に景観法、平成16年制定に基づく景観行政団体に移行しました。これにより、景観法で規定される都市や集落などの地域と一体となって景観を形成する地域、壱岐市における総合的な計画である壱岐市景観計画を策定することとなりました。景観法第8条、平成25年度、26年度の2カ年にわたり壱岐市景観計画策定委員会における策定作業が終了し、さまざまな手続きを経て平成27年4月27日に策定の告示を行いました。壱岐市は全域に景観資源が点在しています。景観とは海や山といった自然物や建物など目に見えるものだけではなく、人々の生活や営み、歴史や文化といったものの積み重ねで形成されていくものです。数多くの自然景観、歴史、文化的景観、町並み景観、産業の景観、いずれもが壱岐を語る上で重要な要素です。これらの重要な景観を構成する地域固有の財産を後世に残すために、市民、事業者、行政がそれらの魅力に気づき共同で守り育てることが必要となります。壱岐市景観計画の主眼は必ずしも強い規制をかけることではありません。市民一人一人の意向や思いが十分に反映され、壱岐市らしい景観の意味や価値を再認識し、身近なところから景観をより良くする取り組みを実践できる計画となるよう、各種関連する計画に示される理念や将来像を景観形成の面から実現をしていくための計画として位置づけます。本計画の基本理念と基本方針は次の通りです。今回の計画では壱岐市全域、総面積 139.42 平方キロメートルを一般景観計画区域として定めています。またその中で春の辻周辺については、春の辻遺跡重点景観計画区域として、よりきめ細かなルール設定による遺跡周辺の地域特性に応じた重点区域を設定しました。この遺跡からの稜線や道路境界等にて区域設定をしています。日本遺産にも認定された国民共有の財産である春の辻遺跡の景観保全を図ります。基本理念、海と緑と歴史を受け継ぎ未来へ伝える景観づくり、市民一人一人が笑顔で生き生きと暮らすことのできる町へ。基本方針、方針1、壱岐市の景観を知る。方針2、壱岐市の景観を守る。方針3、壱岐市の景観を作る、育てる。方針4、壱岐市の景観を活用する。壱岐島の地図です。説明、島の周囲は一般景観計画区域となっています。その中で、春の辻遺跡重点景観計画区域が記されています。また、勝本浦重点景観計画区域候補地となっています。地図終わり。壱岐市景観条例を制定しました。平成27年7月1日施行。市条例第1条。この条例は、壱岐市における景観の形成に関し、必要な事項及び景観法の規定に基づく手続き等に関し、必要な事項を定めることにより、自然、歴史、文化等とともに育まれてきた壱岐の景観を市民の共有財産として後世に継承するとともに、壱岐の魅力を生かした良好な景観形成に資することを目的とする。壱岐市景観条例は平成27年4月に策定した 壱岐市景観計画を実現させるために必要な事項を定めており、景観計画を補完する役割を担います。補完、補充の補、完成の完。壱岐市景観条例、平成27年壱岐市条例第17号および壱岐市景観条例施行規則、平成27年壱岐市規則第32号に事前の協議や行為の届出に関する事項を明記しております。届出行為について、壱岐市内全域において一定規模以上の建物を建築する行為や一定規模以上の工作物を建設する場合、または春の辻遺跡重点景観計画区域においては、すべての建築開発等の行為について事前の協議や届出が必要となります。ただし届出対象外となる事項もあります。対象となる行為、1、建築物の建築等。対象規模、高さが13メートル以上の建築物、または延べ面積が500平方メートル以上の建築物。2、工作物の建設等。登場工作物類、遊戯施設類。対象規模、高さが13メートル以上のもの、ただし電柱を除く。工作物の建設等、製造施設、貯蔵施設、処理施設、自動車車庫等。対象規模、高さが13メートル以上のもの、または築造面積500平方メートル以上のもの。工作物の建設等、垣根、柵、堀類。対象規模、高さが3メートル以上のもの。工作物の建設等、農業用施設等。対象規模、高さが3メートル以上のもの、または設置面積100平方メートル以上のハウス構造のもの。ただし、施設園芸用ハウスを除く。工作物の建設等、橋梁、歩道橋、高架道路類。対象規模、延長20メートル以上のもの。工作物の建設等、太陽光発電パネル等。対象規模、パネル面の面積が100平方メートル以上のもの。3. 開発行為。対象規模、面積が1万平方メートル以上。都市計画区域内は3000平方メートルの都市計画法第4条第12項に規定する開発行為、その他政令で定める行為。4. 土地の開墾及びその他の土地の形状の変更。対象規模、面積が1万平方メートル以上のもの、都市計画区域内は3000平方メートル。5、木竹の伐採。対象規模、伐採面積が1000平方メートル以上のもの。6、屋外における物件の堆積。対象規模、堆積を行う土地面積の合計が堆積規模1000平方メートル以上、または堆積の高さ4メートル以上のもの。7、公有水面の埋め立て。対象規模、規模にかかわらずすべての埋め立て。8、特定証明。対象規模、届出が必要な建築物および工作物について、夜間において公衆の観覧に供するため30日以上継続して建築物その他の工作物または物件の外観について行う特定証明の新設、増設、開設もしくは移設または色彩等の証明方法の変更。 届け出の流れ、事前協議を開始する時期や日数は特に定めていませんので、建築や開発等を予定されている方はまず市にご連絡ください。届け出が出された後、審査を行いますが、基準に適合する場合は適合通知を行いますので、その後着手していただくこととなります。しかし基準に適合しない場合は再度協議を行い、適合する計画内容に修正をお願いすることになります。再協議の後、修正に応じていただけない場合は景観法や遺棄市景観条例にのっとって勧告を行いますが、それでも変更していただけない場合は氏名等の公表を行います。また建築物等の形態や意匠、デザインに限定して変更命令、罰則規定も設けられています。景観法第7章罰則における各条各号を参照。国または地方公共団体が行う行為は届け出に代わり通知が必要です。図があります。届け出対象の行為を計画準備してから行為の着手までの一連の流れを記したものです。説明。届け出対象の行為を計画準備から窓口等における事前相談協議条例10条から遺棄市に届け出書類の提出、矢印、必要となる書類等の要件が整う、届け出書類の受理、法16条1項、矢印、審査、景観計画形成基準に沿って適合を調査、適合の場合、条例13条から法16条3項、矢印、適合通知、矢印、行為の着手、遺棄市に届け出書類の提出をして適合通知が来るまで30日以内の日数がかかります。また審査の時、不適合の場合は再協議、この時変更をすれば適合の流れに乗ります。再協議に従わない場合は2つの流れがあります。従わない場合、矢印、勧告、この勧告で変更があれば適合の流れに乗ります。勧告に従わない場合は氏名の公表等があります。また再協議で従わない場合、特定届け出対象行為法17条1項条例9条により変更命令、建築物工作物に関わる形態意匠に限る、この変更命令で変更をすれば適合の流れに乗ります。従わなければ罰則を科せられます。法102条1項図終わり。良好な景観形成のための行為の制限。景観法では良好な景観の形成に関する方針の実現のために行為の制限に関する事項を定めます。景観形成とは良好な景観の保全、育成及び創出のことを言います。一般景観計画区域における景観形成基準について、遺棄市固有の優れた景観を守り育てていくために市全域において景観に大きな影響を与える可能性の高い大規模な建築物や工作物の新築、新設、増築、改築、外観の変更等を行う場合には、景観形成方針と行為の制限、景観形成基準に合致したものとすることが求められます。届け出行為に定める1、建築物の建築等、2、工作物の建設等、3、開発行為、4、土地の開墾及び その他の土地の開墾及びその他の土地の形状の変更。5、北家の伐採。6、屋外における物件の堆積。7、公有水面の埋め立て。8、特定照明の各事項について良好な景観の形成に関する基準を設けています。それぞれの基準の共通項として、周囲の街並みや自然等との調和に配慮した内容とし、公共空間や周辺の景観、眺望を著しく阻害することのないように配慮をしていただきます。また、景観法第16条第7項に基づき、地盤面化や仮設の建築物、通常の管理として行う伐採や、法令に基づく行為、災害時の応急措置として行う場合といったように、届け出の対象外となる行為もあります。春の辻遺跡重点景観計画区域における景観形成基準。基本的には一般景観計画と同じです。春の辻遺跡を中心とした農地の広がりによって構成される弥生の風景に与える影響を軽減するために、周辺環境と不調和をきたすような特異なデザインを避け、良好な史跡地景観の保全に配慮していただきます。詳細については、遺跡史景観計画及び届け出の手引きをご覧いただくか、遺跡市役所建設課へお問い合わせください。基準の参考例。背景となる緑の稜線や海の広がり等、周辺の自然景観に与える影響を軽減するために、過度なデザインのものを避ける。周辺の建物などと外観のデザインを合わせる。市民意識の熟成に向けた今後の市の取り組み。広報・啓発に向けた取り組み。今後は市民・事業者等の景観形成に対する理解を深めるため、各種広報媒体による情報の発信、パンフレット等を活用し周知するとともに、世代を問わず研修会などの開催やホームページでの紹介を行い、景観に対する意識や感性を育むための出前講座や定期的なニュースの発行などによる情報提供に取り組みます。市民提案制度の実現。地域自治公民館やまちづくり NPO などが景観法に基づき市に対して景観計画の変更を提案することができます。具体的には、次の事項について、提案制度の対象とすることを想定しています。景観重要建造物の推薦。景観重要樹木の推薦。重点景観計画区域への推薦。今後の市の推進方策について、建築物等の誘導による良好な景観の形成。建築物や工作物、屋外広告物について、地域の特性、自然や歴史、文化に応じた行為の制限による規制誘導に努めます。景観に配慮した公共事業等による誘導的な景観の形成。行政が先導的に公共公益空間の景観の質的向上に努めます。町の骨格となる道路、河川などについては、景観の視点からの検討を加え、地域環境の向上に努めます。市民、事業者、行政の相互理解と協働。お互いが対等な立場で果たすべき役割と責任を自覚し、良好な景観形成という共通の目標に向かって、市民、事業者、行政の協働による景観形成の推進に努めます。人づくりの推進。市民一人一人が景観に対する理解をより一層深めるための意識啓発及び知識の普及に取り組みます。景観形成の推進。良好な景観を形成するための自主的な活動を支援するとともに、景観法に基づく景観協定の活用を推進します。図があります。市民・事業者、行政、団体、NPO 法人、地域団体など、 が共同する形を表したものです。三角形の形に三つの籠みがあり、それがそれぞれにつながっています。その輪の中に共同の文字があります。三つの囲みとは次の通りです。三角の頂点の囲み、市民・事業者、景観形成への理解・関心、積極的な景観形成の取り組み、景観形成に関する施策への参加・協力。右側の角には行政、景観形成に関する施策の策定・実施、公共施設整備等における景観形成の先導的役割、景観形成に関する支援や情報提供、景観づくりの意識啓発。左の角には、団体、NPO 法人、地域団体など、景観形成活動の実施、景観形成施策に対する提案、景観形成への取り組み支援。図終わり。お問い合わせ、壱岐市建設課、壱岐市勝本町サイトフレ 182-5、 電話 0920-42-1111、 代表。音訳は坂口よし子でした。